私の新春メッセージ。災害看護、製品開発、多頭児育児の支援、着物文化の発信、それぞれの道で挑戦を続ける4人に新春の抱負を聞きました。つながりが一番の防災。災害看護専門看護師、岡崎敦子さん、38歳。被災者にとっての最善を、久留米大学病院の中央手術部に勤める岡崎敦子さんは、平成29年12月、九州初の災害看護専門看護師に認定されました。国内外で災害現場での看護活動や看護師への災害看護研修の実施など幅広い役割を担っています。これまで岡崎さんは様々な被災地で活動してきました。平成30年7月豪雨では広島県へ支援に行きました。限られた資源の中で避難所での感染症予防やメンタルケアなど避難者の暮らしを整えることに努めました。一方で手厚すぎる支援は時に自立を妨げてしまうと考える岡崎さん。被災者がその人らしく自立した生活を送れるようになるために最善は何なのかを常に考えるようにしています。と話します。組織を超えた関係づくり。岡崎さんは災害対策で必要なことは病院と行政、地域などがつながることだと言います。専門的な知識やスキルがあっても個人でできることは限られます。顔の見える関係づくりを進めたい。市民を中心に行政や企業などと防災を考えるチームが作れるといいですね。3月に市民向けの講座の講師を務めます。市民の皆さんはたくさんの疑問があると思います。多くの人に参加してもらい、たくさんの質問を聞いて一緒に防災を考えていきたいです。中小企業の研究に追い風。世界最小の風洞を開発。ロン・ジョシュアさん、24歳。縁の下の力持ち。自動車や建物などの模型に風を当て、影響を測定することを風洞試験と言います。試験装置は高額で巨大なため、大手企業しか持つことができませんでした。それを小型化し、身近なものにしたベンチャー企業が富士見町にあります。風洞は縁の下の力持ちなんです。日本風洞製作所社長のローン・ジョシュアさんは話します。例えば、自転車競技。漕ぐ力の7割以上が空気抵抗で消費されます。効率の良いフォームの研究やウェアの開発などに風洞は欠かせません。今までの一般的な風洞は全長20メートルほどで値段も数億円。中小企業には手の届かないものでした。同社は小型化による測定のズレを補正する独自のシステムで小型化に成功しました。私たちが開発したエアロオブティムは全長1メートルほどで650万円。風洞の民主化と呼んでいます。今年は勝負の年。当初のターゲットは競技用自転車でしたが、自動車や航空、レジャー産業など100社以上から引き合いがあり、予想以上の評判。4月から本格的に販売します。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、多くの選手のために使ってもらいたいです。今年は勝負の1年。製品を 一気に広めるチャンスです。明日が少し楽になれば。多胎児の育児を応援。田口麻美さん、32歳。みんなで集まっちゃえ。双子や三つ子を育てることは大変。元看護師、双子の親である田口さんは、多胎児の母親同士の SNS グループで多くの相談を受けていました。私にも育児や仕事があるから返信するにも限界があって、ならばみんなで集まっちゃえ、と平成30年1月に作ったのが、多胎児家庭同士が集える場を提供する団体、ツインズデイジャパンです。つながるだけじゃなく、生活が楽にならないと。大切にするのは、悩みを具体的に解決すること。8月に開いたイベントでは、その視点で、物やサービスを厳選しました。多胎児用のベビーカーやチャイルドシートなどを紹介。相談ブースにも、人に応じて具体的な助言ができる人を配置しました。希望を持つ人を増やしたい。違う立場のつながりも大切。イベントには成人の双子も来場しました。そこに我が子の将来を見出す育児中の保護者。一方、双子は親の苦労を知る機会に。双子を妊娠中の人に双子育児に役立つ情報を今のうちに集めて、と先輩が助言する場面もありました。今年のイベントの感想から手応えを感じています。ある人からの手紙に、明日も頑張ろうと思えたと書いてあって、こういう気持ちになる人を全国に増やしたいですね。日本と世界を着物で結ぶ、着物プロジェクト、高倉義正さん、50歳。相手を思い、手間暇かける。2020年の東京オリンピック、パラリンピックに合わせ、世界の国と地域をイメージした着物、206着を制作する着物プロジェクト。京友禅や西陣織、博多織など、全国の着物産地の作家が協力し、現在、約120カ国が完成しています。発案者である高倉義正さんは、相手の国の文化や自然、歴史を着物に取り入れてあつらえることが私たちにできる一番のおもてなしと話します。デザインは各国の大使館に協力を得ながら決定。相手をよく知り、思いを込めて作ることが、世界の平和にもつながると高倉さんは信じます。オリンピックは平和の祭典。この着物も開会式で活躍できるよう、地元の皆さんにもこれまで以上に応援してもらいたいです。もう一つのオリンピック。このプロジェクトは、作り手にとってオリンピックのようなもの。全国の産地で新たな挑戦や競争が生まれています。日本の伝統文化や着物文化の活性化もプロジェクトの大きな目的です。着物産業の活性化を高倉さんは実感しています。今年は締めくくりの年。皆さんと協力しながら残りの着物を完成させたいと思います。